皆様おはようございます。本日教団創立記念礼拝となっております。本日から聖書朗読には新たに新調した講談用の聖書を使用いたします。聖書協会共同聖書教大学の聖書は語句訂正が何度か繰り返されておりますので、講談の聖書とお手元の聖書では本文の違うところがいくつかございますので、このようなプリントを用意しておりますので、また聖書を挟んでお持ちください。主は今招いて言われます。あなたの神である主はあなたのただ中におられ、救いをもたらす勇者である。主は喜びをもってあなたを祝い、愛をもってあなたを新たにし、喜びの歌をもってあなたに歓喜の声をあげる。正英賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。しかしヤコブよ、あなたを創造された方イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。愛する天の父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。あなたは私のものだと言ってくださる神様、いつも私たちの人生を共に歩んでいてくださり、励まし導いてくださる主に感謝を捧げます。歩んできた道を振り返ったとき、あまりにも辛くて歩めずに立ち止まっていた私たちを、あなたはその腕に抱えて運んでくださいました。目の前の壁が大きすぎてひるんだときも、先の見えない不安に押しつぶされそうになり、暗闇の中を歩まなければならなかった時も、恐れるな、私が共にいると力強く声をかけてくださいました。感謝します。全世界を創造し全知全能であられるお方が私たちの味方であり、私たちの人生を計画し導いてくださるとは、なんと幸いなことでしょうか。どうぞこの朝、心静かにあなたの御声に耳を傾けさせてください。気になる出来事を今少し横に置いて、 あなたの語りかけに心を向けさせてください。そして十字架でその命と引き換えに私たちをあがなってくださったあなたの愛に応えるものとして、与えられた使命を生きるものとして、ここからそれぞれの地に使わせてください。私たちにはまだできることがあります。どうぞ主よ、この私をお使わしください。この朝の講談を祝福してください。語られます西名智子先生を宮原を添えてくださり、棟梁木札としてあなたがこの朝大胆に用いてくださいますように、このお祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは続きまして詩編を購読します。この朝は詩編44編、詩編44編1節から27節です。ページ数は旧約聖書861ページ、旧約聖書の861ページ、詩編44編1節から27節になります。司会者が一節と二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編44編一節から27節を購読します。指揮者によってコラの子の詩、マスキール。神よ、この耳で私たちは聞きました。先祖が私たちに語り伝えたことを、先祖の時代、いにしえの日々に、あなたのされた技について。彼らは自分の剣によって土地を得たのでも、自分の腕で勝利を得たのでもありません。あなたの右の手、あなたの腕、あなたの顔の光によるものでした。あなたが彼らを望まれたのです。私たちはあなたによって敵を攻め、あなたの名によって立ち向かう者を踏みにじります。
私は神とするのは自分の弓ではありません。私の剣が勝利を与
あなたが私たちを苦しめる者から救い、私たちを憎む者を恥に落とします。しかしあなたは私たちを拒み、恥ずかしめ、私たちの軍勢と共に出陣されませんでした。あなたは私たちを餌食の羊とし、国々の中に散らしました。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周囲の民の物笑い、あざきりの的としました。恥ずかしめは日夜私の前にあり、私の顔は恥に覆われています。これらのことがことごとく降りかかりましたが、それでも私たちはあなたを忘れず、契約に背かず、しかしそれでもあなたはジャッカルの住処で私たちを打ち砕き、死の影で覆ってしまいました。神はそれを探り出さないでしょうか。心に隠していることを神は知っておられます。我らの主よ、目覚めてください。なぜ眠っておられるのですか。私たちを永遠に捨ておかず、起き上がってください。私たちの魂は塵に伏し、腹は地についています。アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに山北さんにお祈りをしていただきます。
立ち上がり、私たちを助けてください。あなたの慈しみのゆえに私たちをあがなってください。愛する天のお父様、十字架で流された御血潮によって罪をあがなってくださり、救いの道へ導いてくださいましたことを感謝いたします。愛とイエス様に信頼を持って過ごせている日々を感謝いたします。今日の礼拝に集う私たちとともに、あなたがいてくださいますように、祈りと賛美と御言葉のメッセージを通してあなたの御心を知ることができますように。今日からの一週間を生きるために必要な力と導きを西間智子牧師のメッセージよりいただけますように、心を広げて素直にメッセージを聞き取ることができますようにお導きください。教会が聖別され、皆の栄光のために用いられますように。また教団の創立記念礼拝が本日行われております。どうぞ教団の上にも 主が豊かに導いてくださいますように、いろいろな問題を解決する導きをお与えくださいますように、そして私たち日本世界にある教会一つ一つが心を一つにして宣教できますようにお導きください。病の中、施設でお過ごしの方、教会に集えない方に主の慰めと癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。今日礼拝のご奉仕を務められている司会の方、総額の方、受付案内の方に教会のご奉仕を務めたい、他に教会のご奉仕を務められている方に主の恵みがありますように、また礼拝に集おうとしている方の足をお守りください。世界に平和と平安があふれますようにお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。では続いて皆様、その場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、この朝の聖書の箇所を朗読してもらいます。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の33章12節から16節、出エジプト記33章12節から16節、ページ数は旧約聖書の138ページ、旧約聖書の138ページ、出エジプト記33章12節から16節です。
聖書をお読みいたします。出エジプト記33章12節から、モーセは主に言った。ご覧ください、あなたは私にこの民を導き上れと仰せになりました。しかし私と共に使わされるものは示されていません。しかもあなたは、私はあなたを名指しで選んだ、あなたは私の目にかなうと仰せになりました。もしあなたの目にかなうのなら、どうか今あなたを知ることができるように、私にあなたの道をお示しください。そうすれば私はあなたを知ることができ、私はあなたの目にかなうでしょう。ご覧ください、この国民はあなたの民なのです。すると主は言われた、私自身が共に歩み、あなたに安息を与える。モーセは言った、あなた自身が共に歩んでくださらないのなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民があなたの目にかなっていることは何によってわかるのでしょうか。あなたが私たちと共に歩んでくださることによってではありませんか。 そうすれば私とあなたの民は地上のすべての民のうちから特別に選ばれたものとなるでしょう。以上です。
それではこの朝、教団創立記念礼拝として教団の信仰告白を共に行います。皆様のお手元、修法に挟んでいました白い小さな紙がおありでしょうか。それでは皆様ご起立ください。信仰告白の後に使徒信条を告白させていただきます。日本イエス・キリスト教団信仰告白。私たちは信じて告白します。旧新約聖書はすべて神の霊感を受けて書かれた誤りのない神の言葉であり、キリストを証しし福音の真理を示すもので、教会のよって立つただ一つの聖典です。聖書は私たちに神と救いについての完全な知識を与えるものであり、信仰と生活の基準です。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされた唯一の神は、父と子と聖霊の三位一体の神であり、その本質において同一です。イエス・キリストは神の独り子であり、私たちを罪から救うために人となり、身代わりとなって十字架にかかり、ただ一度ご自身を完全な生贄として神に捧げ、贖いを成就されました。その復活は永遠の命の保証です。天に昇られた主はキリストの日に至るまで私たちのために取りなしておられます。私たちは神の恵みにより、ただキリストを信じる信仰によって義とされ、罪を許され、神と和解し、新たに生まれて神の子とされます。私たちはキリストの血によってすべての罪から清められ、神のものとされ、聖霊のバプテスマを受け、その内住による全き支配によって主の形に変えられていきます。主は再び来られ、私たちをご自身の栄光の体と同じ形に変えて永遠の御国を継ぐものとされます。教会はキリストの体であって、神に召された聖徒の集まりです。教会は公道の礼拝を守り、主の命に応えて福音を正しく述べ伝え、聖霊典を行い、聖徒を整え、主に仕えつつ愛の技を励み、主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白します。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、 生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教共に歩まれる主と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。憐れみ深い私たちの主なる神様、この聖日を迎え、また礼拝のために今日も私たちを御前に導いてくださっていますことを感謝をいたします。一週間の私たちのそれぞれの歩みをあなたが守り導いてくださり、すべてのところにあってあなたの御手を持って私たちを守ってくださっていましたことを感謝をいたします。それでもそれぞれの生活の中で、働きの中で、この世でのさまざまな出来事のために弱り果て、また悲しみ不安を覚えている方々がおられるでしょうか。主をどうぞお一人お一人をあなたが顧み、あなたの恵みをもって、あなたの与えてくださった命をさらに豊かに満たしてくださって、慰めを与え、励ましを与え、また癒してくださって、御前にもう一度力をいただき、新しい週を歩むことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。今日は私たちの教団の創立を覚える礼拝です。あなたが歴史の中でさまざまなところで、またいろいろなことが起こってくる中で、変わらずあなたの民を顧み、あなたを求める人を導き、この日本にもあなたの福音が伝えられて、また歴史の中でこの教団を立て上げてくださって、御業のために用いてくださり、あなたの贖いと永遠の命の祝福が広く届けられていった歴史を覚えます。神様、あなたの不思議な、計り知ることのできないご計画によって、私たちをこの教団の教会に導き、この地域の中であなたの恵みを明かしし、またイエス様を表すものとして導いてくださっていることを感謝をいたします。どうぞ先輩たちの信仰を思い返し、またその信仰を受け継ぎ、何よりもイエス様が与えてくださっている命の恵みを豊かにいただいて、それぞれの日々を歩むことができるように導いてください。日本でも世界でも大きな災害が続き、多くの人々の生活が困難の中にあります。主よ、どうぞ必要な助け手を送ってくださり、必要な助けを与えてくださって、その生活が一日でも早く回復することができますように、またその困難や不安の中で苦しんでいる方々をあなたが覚えてくださり、憐れんでくださって、あなたからの慰めと助けを与えてくださるようにもお願いをいたします。世界では争いや戦争も起こり、多くの人々が傷つき悲しんでいる そのことを覚えます。主よ、どうぞそこにもあなたの憐れみが豊かに注がれ、あなたのしもべたちが使わされて、どうぞそこにもあなたの平和を与えてくださるようにお願いをいたします。あなたを知らないそれぞれの国のリーダーたちの心にもあなたが働きかけてくださり、主を本当に人々を愛し慈しむ心を与えてくださるように、人々との平和を求める心を与えてくださるようにお願いをいたします。主よ、今日も全世界すべてのところで捧げられるあなたへの礼拝を覚えてくださり、さまざまな環境の中で捧げられる礼拝であるかもしれませんが、お一人お一人があなたに向かう礼拝を、また一つ一つの教会があなたに向かう礼拝を覚えてくださり、豊かに祝福してくださるようにもお願いをいたします。私たち贖われた者があなたの命の恵みに満たされ、この時代この世の中にあって、さらにこの福音をイエス様によって与えられる命の祝福を届けることができるように、顧みてくださることをもお願いをいたします。恵みを感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は私たち日本イエスキリスト教団の創立を記念し覚える、そのような礼拝となっています。教団の創立は7月20日ですが、その20日に近い聖日に教団の創立を覚え、また教団を神様がどのように導き祝福してくださってきたかを感謝する、そのような礼拝であることを願っています。今年で72周年を迎えました。人の一生に当てはめても長い時間を過ごしてきているのだなということを思わされます。そして、今日お開きした聖書の箇所、特に14節の御言葉は、私たちの教団が創立されるときに標語として選ばれたその御言葉です。すると主は言われた、私自身が共に歩み、あなたに安息を与える。この御言葉に表された信仰を、教団の標語として、また信仰の拠り所として選んで、そして教団が創立され、教会が成長し、多くの人々に福音が伝えられていったという歴史を、私たちは覚えたいと思うんですね。そしてこの御言葉は、当時ですね、イスラエルの民がモーセによってエジプトから導き出され、そして彼らの主となる神様が与えると約束された祝福の地に導いていかれる、そのような時にモーセに与えられた御言葉です。今お読みしたようにですね、モーセは神様に対して、あなたがこの民をあなたの民として導かれました、そして私がその務めを委ねられ、彼らをあなたが約束された地に連れていくようにと言われましたが、私と共にこの務めを負う者、一緒に使わされる者をあなたはまだ私にお示しになっていませんと願うんですね。とても一人では追うことはできないと彼は思っていたことと思います。そして神様が示されたこの市内の山について、そこでとどまって神様の導きを待ち望むわけですが、そこに至るまでも多くのことが起こっていました。エジプト軍が追ってきて彼らを滅ぼそうとしたり、あるいは人々がいろんな思いを訴えてきたり、そのような中でモーセは、あなたは私に、私と共に使わすもの、私と共にこの荷を負うものを 与えると言われたではありませんかと訴えるんですね。そしてモーセは、あなたは私があなたの目にかない、
そしてあなたの御心を行うにふさわしいものだと選んでくださったではありませんかと言うんですね。
そして彼はあなたを知ることができるようにと言いました。神様のことをもっと教えてくださって、そしてあなたの御心を知ることができるようにしてくださいと願ったわけですね。
そのモーセに対して神様が今日の御言葉をお与えになりました。あなたは私があなたと共に歩み、あなたに安息を与える。
その後のイスラエルの人たちの歩みを思うときに、本当になかなか神様の御心が分からず、神様の民として選ばれながら従いきれなかった、そういう姿がこの後記されていきます。モーセはそのことをある程度は予測できていたのかもしれませんが、彼の問いに、彼の願いに対して神様は私が一緒に行くと言われたんですね。で、私たちの教団も創立して72年と言いましたが、戦後のいろいろな困難のある時代に、それまで、教会が教会としてその働きを進めることが難しい時代を、その時を過ごしていました。そして戦争が終わって、これからもう一度という時に、それまでのクリスチャンたちが、牧師たちが集まって教会を立て直し、もう一度教会が開かれ、そして信仰を共にする人たちが集まって、一つの大きな教団といいますか、グループを形成していったんですね。その歴史を振り返ってみるときに、神様が本当に一つ一つを導いて祝福されてきたんだなということを見ることができます。で、そこには教団が創立される以前のクリスチャンたちの歩み、牧師の働き、教会の働き、そのような歴史がその前にあるということを私たちは思い返したいと思うんですね。で、イスラエルの民もエジプトで奴隷のような生活をしている時期が長くなっていましたから、神様に助けを求めるわけですね。で、その時まだ彼らは、私たちは神の民だという、そういう理解や教えを受けていない時期でした。聖書と後に呼ばれるこの律法や預言書、神の言葉とされるものが与えられたのも、彼らが神様が約束されたそのカナンの地に入ってからのことです。もちろんその土地に入る前にモーセを通して十戒を与え、律法を与え、また神様が一緒に行かれるという、その幕や神をそこに導いてくださっているという、この目に見えるものを与えてくださるわけですが、それはこの時まだありませんでした。ここから始まっていく時なんですね。けれども彼らはアブラハムに始まる自分たちの祖先、そのアブラハム、イサク、ヤコブという先祖たちが信じている神様については教えられていたはずです。ですからモーセが使わされたときに、最初は信じることが難しかったかもしれませんが、教えられていたあの先祖の神を信じるこの人が、その神様が使わされたこの人がモーセなんだと彼らは受け入れるようになっていくわけですね。ですからイスラエルの民たちには、神様がおられる、私たちの先祖を導いてこられたんだという、その信仰が伝えられていたというのは確かなことだと思うんですね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブと神様が交わされた祝福の約束を彼らは伝え聞き、また 信じていたということができると思います。私たちの教団も同じように、教団として日本イエスキリスト教団が創立される以前から神の教会があり、日本でその教会がイエスキリストを述べ伝え、多くの人々がイエス様を信じていたという、そういう歴史といいますか背景があるわけですね。そしてその方たちによって戦争のために一時期は閉ざされたようなこの教会の働きを、クリスチャンの祝福された歩みをもう一度しっかりと立て上げていこう、そういう願いと、またその願いを導かれる神様のビジョンとが与えられて、私たちの教団は創立されたと思うんですね。ですから私たちが記念の日に歴史を振り返るときに、神様のなされた技、また神と共に歩んだ人たちのその教えと導きがあり、後世に後の人たちに伝えていっている神様の祝福がある、その生き方を教えてくれているということを心に留めたいと思います。歴史の中でいつも主を見上げ、信じる者と共に神様は歩んでくださり、その生涯を、その生活を、その人生を共に歩んで導いてくださっている。それを記念の日に、あるいは何かの折に振り返り、そこに続いているいつも一緒にいてくださる神様の恵みと導きを心に留めたいと思います。そしてその歴史に続いて、今私たちもその歴史をつないでいる、そういう時代であると思うんですが、イスラエルの民の約束の地に入るまでの長い長い40年の期間を思うときに、彼らはなかなか自分たちの神として先祖から伝えられたその方を知ることが難しかったと思うんですね。そしてその方に信頼して約束を信じて生きるということをしっかりと受け止めるまで、神様の長い訓練と導きが必要でした。その中でイスラエルの民たちは不平不満を言ったりですね、神様の言われることに従いなかったり、いろんな時を過ごしていきます。失敗もたくさんありました。けれども神様は約束されたその祝福の約束のゆえにですね、言われたことを必ず実現されるという、その神様のご性質といいますか、約束を実現しようとされるその働きの結果として、イスラエルの民を見捨てることも見放すこともしないで導いていかれたんですね。そしてその中に神様が計画された王となりメシアとなるイエス様の誕生、イエス様によって全ての人が与えられる永遠の命の祝福、その計画へと続いていくわけです。私たちも教団の歴史を振り返るときに、ああ素晴らしい恵みの時があったなということを覚えますが、時にはあの時なんであんなことをしていたんだろうなと、こういぶかしんだり、あるいは あれでなくてこうした方が良かったんじゃないかなと思うこともあるかもしれません。けれどももし本当にその時その時忠実に神様に従い、またそれたり迷ったり、あるいは間違った時に聖霊が示してくださったように悔い改め、神様の御手に立ち返るなら、見捨てることも見放すこともしないこのお方が共にその中にも歩んでくださって、導いてくださっているということを思うんですね。少し前に日本キリスト教史を学ぶ時を持っておりました。本当に私たちの教団だけではなくてですね、日本に福音が伝えられ、信徒が増え広がり、教会が建てられてきたその歴史を振り返るときにですね、 また日本の、あるいはこの世の世界のさまざまな出来事の中に教会も翻弄されたり影響を受けたり、そういういろいろな出来事の中を歩んできたんだなということを思います。その中には今思うとあれは良くなかったんじゃないかなと思うことがあるかもしれません。でもそれは今私たちが今の視点で見ていることなんですね。そこから反省やこれからのことにつなげる、良い考えに導かれるならそれは素晴らしいことですが、その時その時その時代の中で精一杯神様を求め、キリストに従う生き方を模索し努め励んでこられたその先輩方の歩みを私たちは批判ではなく、そこに神様がどんなふうに働いておられたかという神様のその技に目を留めたいと思います。そして今同じように私たちと共に歩んでくださっているこの方がおられるということを心に留めましょう。私たちも自分の弱さの中で、ああ御心は何だろう、神様は喜んでくださるのかなと迷う時もあると思うんですね。特にこの3年余りのコロナ禍ではどうしたらいいんだろうかと思うことがたくさんあったと思います。今もまだそれは続いているかもしれませんけれども、そのような中にも私たちと一緒にいて共に歩んでくださるこの主なる神様のことを心に留め信頼したいと思うんですね。そしてモーセは神様があなたと共に私が歩むと言われた、それに対してモーセはそこで私というだけではなく、あなたの民とイスラエルの民たちのことを神様に訴えて願っているんですね。あなたが私たちと共に行かれないなら、ここから私たちを登らせないでください。あなたのこの人々はあなたが選んだあなたの民なんです。だから私とと言われるあなたはこの民とも一緒にいてくださいと彼は願うんですね。そして神が共に歩まれることによってこの民はあなたの民となり、他の地上のこの世の人々とは違うということが明らかにされる。あなたが選ばれたあなたの民であることがはっきりと分かるようになっていく。そのように私たちは変えられていくんですということを、まるでこう信仰の告白とともに願っているような神様に対する応答だと思うんですね。そして神様はそのモーセにあなたの言ったそのことも行うと答えられました。そして本当にイスラエルの民は神様の民となり、そこからその子孫からイエス・キリスト神の御子が人として生まれて、神様の民のすべての民を救い神のものとするというその贖いと祝福の計画が実現できたんですね。そして今これからを生きていく私たちは、そのすでに完了され完成された神のものとなるというイエス様による永遠の命の祝福をいただいて生きているものです。さらに私たちはイエス様が天に帰られた後、聖霊なる神様が私たちのうちに与えられ、この聖霊なる神様によって神様と共に生きている歩んでいるということを日々確認し信じることができる。イスラエルの人たちのようにですね、立てられた指導者やあるいは選ばれた祭司たちによって助けられ、神と交わりを持つものではなく、私たちは今個人的に一人一人が神様と共に歩むということを体験し、その祝福の中に生きているものなんですね。今までも今もそしてこれからも共に歩んでくださるこの神様を信頼して進みたいと思います。そしてイエス様は天に帰られる前に弟子たちに、私は 世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されました。この約束は弟子たちが受け、弟子たちから教えられて、イエス・キリストを信じるすべての人にも約束されているイエス様の約束の言葉です。いつも私たちと一緒に歩んでくださる、この神様を心に信頼を持ってお迎えし、信頼して歩みたいと願うんですね。それが私たちの教団が創立の時に私たちの信仰の基礎としてこの御言葉を持って始めたように、今それを受け継いでいる私たちも同じ信仰に立って共に歩んでくださる方と、これからの日常を、これからの毎日を導かれて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。すると主は言われた、私自身が共に歩み、あなたに安息を与える。私たちを愛し、いつも覚えてくださり、共にいてくださる神様、今日は教団の創立を記念し、その始まりを覚えますが、その中に導かれた私たち一人一人が御言葉によって与えられた信仰を受け継ぎ、また本当にその言葉の通りに主なる神様が私たちと共に毎日を歩んでくださることを心に覚え、信頼して進むことができるように導いてください。あなたが与えてくださっている命の恵みを感謝をいたします。どうぞ日々あなたの力によって私たちを助け、また私たちの進むべき道を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは共に賛美します。賛美歌463番、我が行く道、賛美歌463番を賛美します。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。すると主は言われた。私自身が共に歩みあなたに安息を与えると。愛する天の父なる神様、今日のこの礼拝、今に至るまであなたが導いてくださって感謝をいたします。72年前にこの御言葉に導かれ創立された日本イエスキリスト教団が、この御言葉の通りに今に至るまで、どのような中にあっても主が共にいてくださったことを覚えます。感謝いたします。これから先も私たちの目の前がどのような状況であっても、私たちの目には困難でもう何もできないと、そのような中にあってもあなたがいつも共にいてくださって、その時々にかなって必要なものを与えてくださり、すべてを良き方向へと導いてくださると、その確信を持って歩ませてくださいますようによろしくお願いいたします。私たちでしか届けられない、あなたの福音を届けることができない方がいます。私たち一人一人を用いてください。感謝にあふれ今から献金をお捧げします。どうぞ幾倍にも増してあなたの御用のためにお用いください。感謝し愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。